皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は教養が役に立つ時代です。教養という言葉ありますよね。リベラルアーツって英語で言いますけども、あれも不思議な言葉ですね。リベラルアーツが教養っていう日本語になってるんですからね。まあ結局のところですね、その昔からその教養とは大事だということを言われておりまして、まあ例えば江戸時代の武士なんかそうですよね。江戸時代の武士はある意味ですごい暇なんですよね。武士で刀持ってんだけど戦争はないし、じゃあそのいわゆる行政の仕事をするったってですね、まあそんなにたくさんないんですよ。今みたいに忙しいわけでもなくて、まあ奉行所なんか忙しかったみたいですけども、奉行所以外の普通のところはですね、暇でしょうがなくてですね、だからその月番交代とか言ってですね、一つの仕事をいわゆるワークシェアリングするんですね。あれ、何人かでその一つのポジションをワークシェアリングしてるんですよね。月番交代とか言ってですね、あの老中なんかは10時途上で2時下場でしょ。だからまあ4時間しかいないわけですよね。まあそれで十分回ってて、暇っちゃ暇なんですね。で、暇の時何してたかっていうと、要するに教養を積んでいたんですね。その文武両道で教養を積んでいまして、まあだから武芸と同時にですね、それからそのまあ漢文、今で言えば漢文ですね、ああいうものを中心にいろんな教養の勉強していたんですね。で、あれ役に立たなかったかというと、大変役に立ったわけですよ。江戸時代が260年間続いたその理由は、武士がちゃんとやっぱり勉強してたからだと思うんですね。勉強しないとですね、どうせ行く先はですね、金なんですよ。金を積んでね、楽しむっていうことになっちゃうわけで、やっぱりね、それだったら260年間続いていないんですよね。で、特にですね、この江戸幕府、その後半になってきますと、外国人がたびたびやってくるようになるんですね。で、鎖国やってるのに外国人が来る。で、やがてどうしようもなくなって鎖国をこの開く。まあ、そういう時を担ったのが、その、まあ、武士ですよね。まあ、それは幕府にいたのも武士だし、薩長も武士なんで、やっぱこの武士がしっかり勉強をしてたからですね、この大転換期に腰が抜けることなくね、日本は明治時代へと移行することができたんだと。言ってもいいと思うんですね。当時あの商人がいるわけですよ。ね、その商人たちがいて、まあ欧米と開国すれば当然商人がそのね、そこで活躍するはずなんだけど、まあ当時いたまあ日本橋の商人でも横浜の商人でも所詮はですね、自分の金儲けだけなんですよ。自分の金儲けだけだから、結局は明治の時代に産業を作る担い手にはなれなかったわけですね。今でもそうなんですよ。経団連なんて話聞いたって、目の前の金儲けしかやってないわけでしょ。大手の銀行だって目の前の金儲けが何の興味もないわけでしょ。教養の欠片も感じないもんね、ああいう人たちね。やっぱああいう人たちは無理なんですね。乱世のリーダーシップを率いることは全く無理で、要するに乱世というのは今までにない知識、経験が必要になってくるんですよ。今まではですね、使っていなかった知識、経験が必要になる。だからこれはある意味で言うと遺伝子みたいなもんなんですね。遺伝子をちゃんと蓄えた人でないと、ここは乗り切れないんですよね。だからその教養というのは、ある意味で言ったら生物にとって遺伝子みたいなもので、今すぐ使わないんだけど、何かの時に役に立つ断片的な情報なんですね。これがたくさんあるとですね、こうなんか世の中が変化してきた時に、あるいはなんか新たに行動しなきゃいけないと思った時に、あれを使おう、これを使おう、こういうことなんだ、ああいうことなんだっていうことが次々と分かってくるわけですね。ですからそういう、まあ意味で言います。今もそうね。だから教養を持った人でないと、この先は進めないんですよ。で、その教養というのがね、必ずしもその本を読んだだけの教養じゃ、それは無理なんですね。やっぱり実践の上での教養なんですよ。なんか教養学部を卒業したらって、そんな話じゃなくて、その実践を伴った生きたですね、教養でなきゃいかん。だからどうしてもやっぱりね、それは現実で生きてる人ってことになりますから、私はだから経済を一番立て直す意味での教養を持ってるのは、中小零細企業の経営者だと思いますよ。中小零細企業の経営者ったらですね、本当に大変な苦労して今日まで来てますからね。今生き残ってるとか、それはすごいですよ。それから農業もそうですね。例えば今この段階でですね、その、言ってみればロハスな農業、 健康と持続可能性を考えた様々な農法ありますよね。そういう農業をやってる人たちってものすごい勉強してますからね。経験も積んでるし、やっぱりそういう人たちでなかったら絶対次は開けないですよね。なんとなく言われたことだけだって儲からないとかブツブツブツブツ言ってですね、でじゃあ貯まった金はパチンコで使っちまうとか、そんな人にやっぱりね未来は開けないんですよね。だからまあそう考えてくると、そのこれからの担い手、社会の担い手っていうのはどんな人か大体こう見えてくると思うんですね。でそのリーダーシップっていう観点から言いますとですね、ここはやっぱり戦略が非常に重要なんですね。まず前から言ってるように、その横型リーダーシップ、基本的な部分は全部必要です。だから理念もなきゃいけない、組織文化もちゃんとなきゃいけない。だけどね、もう一つやっぱりね戦略がいるんです。ここはねやっぱそのどっちへ動くか、右へ動くか左へ動くか、これやめるかやめないか、新しいことはどれやるかどれをやらないのか、この選択がいるんですね。これやっぱり非常に重要で、今だから戦術だけではダメで、戦略が変わる時ですから、だから抜本的に商売買いしちゃったとも構わないしね、しばらく廃業してよ、休業してよってもいいしですね、ダメだと思ったらもう早々に廃業しちゃってもいいし、今儲かってんだけど将来わかんないと思ったら、その儲かってる時全部売り飛ばしちゃったらいいと思うんですよね。小売業なんかそうですよね。もう本当に消費構造も変わってくるし、スーパーからね、コンビニから、それから外食から全部そうですよ。ちょっとこの先わかんないと思ったら、ね、もうこれちょっと変わるんじゃないかと思ったら、儲かってるうちに売っちゃえばいいんですね。あれ、儲かんなくなってから売ろうとしちゃって売れませんし、そのままですね、悲惨なことになるわけですよ。だから、これは、もうちょっと未来がないな。今はいいけど、5年経ったらわかんないなってものは、いいなってうちにですね、売っちゃうんですね。大体人々気がついてませんから、これまでいけるんじゃないかと思って、遅れてくる人いますから、そういう人たちは買ってくれるんですよね。まあなんかね、そんなこと言うと随分冷たいこと言ってるように思いますが、それは世の常なんですね。売りたいって言った時に買う人がいればですね、それ売ったらよろしいですよね。で、その人が今度自分の才覚で立て直していけばいいわけで、まあ別に怪しいデリバティブズ売るわけじゃないんでね、だから店なんかもですね、これはいかんと思ったらですね、よく見てて早めにですね処分することが一番ですよ。儲からなくなった会社、儲からなくなった店なんかね、どこにも売れませんからね。そういうことを考えてると、やっぱりね経営者ってのもね本当に教養がいるんですね。でいざとなったら、これ会社買うとか売るとかね、あるいはそのこの仕事やるとか辞めるとか、やっぱなんかね本当にその今一番いいという戦略をね次々にこう行使しないといかんですね。だからこう見てるとですね、その皆さんどうですか、この1年間。皆さん、あるいは皆さんの勤めてる会社どうでした、この1年。何しました。ちょうどリーマンショックから1年でしょう。年後半には景気が回復すると言って何もしなかった会社。まあちょっとも難しいわね。まだ他に就職口があるうちに転職した方がいいんじゃないかと思いますね。これから、大変だ大変だって言って結局何もできなかった会社。まあ三角だな。なんか乗り込んでってですね、経営陣乗り込んでって立て直してなんかできることもあるかもしれませんですね。大変だってことだけはまあ分かってるわけだから。で、あとやっぱりこう行動してたところ、ここはですね、まあ仮にね、今なんかすぐうまくいくっていうものがなくてもですね、その試行錯誤したというノウハウがね、その組織に溜まっていきますから、まあそういうものを活かすことによって、その組織あるいはそこにいる人がですね、まあそれで未来を作ることができるようなんじゃないかと思いますね。で、やっぱりこう時代が極まってくるとですね、皆さん教養なんか勉強しなくなんだね。ここさえ覚えておけば試験に受かるみたいな、そういうとこだけ勉強するんですよ。勉強の本当の勉強しないで、なんか本当に処世術だけ学んじゃうんだね、あれ。だからことごとくですね、後で悲惨な目に遭うんですよ。やっぱりその教養を蓄えるというのは時間がかかるんですね。労力もかかるし、そもそもね、興味を持たなきゃダメなんですよね。だから目の前の、なんかですね、利益だけ求めたんじゃ、教養の勉強なんてことは全くできないわけで。ですからやっぱりこれ、世が極まるってことはそういうことなんですね。世の中が極まっちゃうということは、なんかもう成功の法則が、非常に小さいところに修練されていくんですよ。だから日本で言えば、振り返ってみれば80年代のバブル経済ですね。まあどんな商売でもこうやって金儲けした人が儲かるって話になってって、その金の作り方は株式とか不動産とか話になってきてね、なんかみんな同じとこ手出すわけですよ。で、学歴はね、こういう大学がいいとかね。だからとにかく本当にその成功の可能性に成功するって、その成功の定義が非常にその 少ない選択肢の中に絞り込まれてきて、しかもその成功を手にする道がですね、また非常に狭くって言いますか、本数少なく絞られてきて、だからその非常に効率よくその非常に小さい、非常に狭い選択肢の中を行こうとしますから、どうしてもやっぱり余計なことはしないと。必要なことのみやるということなんですな。遺伝子が何にもないわけですよ。今生きるために必要なことのみ、目の前のですね、目標達成に必要なことのみですね、身につけますから。いや、そこ突破したらあとは何にもないんだな。そういう人がね、本当に多いんだね。あれだけね、その受験勉強で、ね、歴史だろ何だろ勉強した人たちがね、その企業のトップに行ってですね、国が潰れるってことが分かんないやつんだから、あんた何勉強してんのかって話ですよね。そのもう歴史でも勉強すればですね、国の潰れる話ばっかなんだね。国が潰れりゃですね、年表がまた一行増えるわけですよ。こんでもんな年表長いんだと思いながらみんな暗記したんですけども、あれ国が何度も何度も潰れるから年表長くなるわけね。国が潰れると二つ数字が出るわけですよ。潰れた年とですね、その次に生まれた国の生まれた年。ねえ、だから国が潰れるたんびに年表長くなるわけでしょ。ああいうのですね、ちゃんとね、中学、高校、あるいは大学まで勉強した人たくさんいるわけでしょうから。だったら今自分でいる国が潰れたってね、そんなたまげな判断ってわけね。これだけ国がたくさん潰れることを勉強したんだから。あんた目の前で潰れた方は潰れるからって、そのたまげな判断だと思うんですけども、やっぱたまげる人が多いんでね、やっぱ繋がってないんですよね。繋がってないわけです。本当の勉強じゃないんですよ。だから本当にですね、まあ私は昔ね、学生の頃、東ヨーロッパ行ったことあって、いや、それ全然違うんですね。でもそれが潰れたでしょ、共産圏が。やっぱりすごい感慨深いものありましたね、あの時ね。後にベルリンなんか行ってですね、昔ね、東西ベルリン分かれた時に見たベルリンと、統合した後のベルリンがね、こうも違うかと思いましたよ。こんなベルリンの壁がなくなるかと思ったもんね、すごい怖くてね。ほら、あんた、90年代行ってみたらですね、跡形もないんだもんね、あの壁がね。昔ここに壁がありましたなんて、そんな札すら立ってないとこばっかで、なんか再開発進んでんですよね。いやー、変わるな、国は滅びたなと、東ドイツは消滅したってことをね、つくづく感じましたな。これで東ドイツの時代にですね、まあ国家のね、エリート管理をやってた人がですね、ブツブツブツブツ言いながら観光客相手のね、観光ガイドやってんですよ、通訳兼観光ガイドをね。なんか未だに納得できてる様子もなくて、こんな国になったことをね。いやー、国が潰れたらすごいなと思いましたね。あるいは昔のソ連も行ったことありますね。あの時もなんかすごいおどろおどろしい国でしたね。まあ今行ってもおどろおどろしいんですけどね。まあだからね、その崩壊、ソ連の時代、やっぱすごかったですよね。それから改革開放が終わった直後の中国も行ったことありますが、みんな人民服着ててですね、まあ今の人人民服っていうの知らんかもしれませんけども、みんな緑の服着てですね、押し黙ったようにみんな歩いてんだよね。うわーって思いましたけどね。今全然すっかり違う国になったでしょう。だから国が崩壊するとかですね、新しい国が生まれるってよく起きるんだね。起きることで、これがやっぱり自分のですね、魂と繋がってないんですよ。その時の人の気持ち、その時の情景っていうものがね、今日を生きる自分のこの元気、エネルギーに繋がってなかったら、これは教養じゃないんですね。単に知識を持ってるって話で、ですからやっぱりね、教養はね、蓄えなきゃいかんのですよね。やっぱりそれは、その、なんていうかな、指導の仕方ですよね。教育の仕方ですよ。やっぱたくましくやらないといけませんね。たくましく育てなければいけない。だから批判をしちゃいけないなんて言ってるからね。あれ、ダメなのよ。まさにリベラルアーツでリベラルでなきゃいかんのですよ。いろんなものはある意味疑ってかかってですね。で、本当は何なんだろうか。自分で考えて試行錯誤して行動するっていうことは若いうちから経験させておかないとですね、いざとなった時にね、どうにもならないわけですよね。本当に今のね、経団連なんか見てて思うんですよね。他のもの作ればいいじゃないですか。車だのですね、テレビだのですね、どこまで安値して、安値で作るんだと。他のもの作ればいいじゃないかと。何の知恵もないのかと。それだけの人と技術とね、金があってですね、昨日までやってたこと同じこと以外何もできないのかと。あるいは電力会社なんかですね、電力が売れなくて困る困るってわけですね。二酸化炭素の排出権のこともそうですよ。どうすんだと。どうでもいいじゃないか。電力なんかそんな作んなきゃいいじゃないかと。電気ばっか使ってからですね、なんか社会が乱れてくんで、電気使わない生活の方がロハスでいいじゃないかと。なんで21世紀型のライフスタイルにですね、自ら変わっていこうとしないのかと。 で、じゃあ会社どうするんだったら他のことやればいいじゃないですかね。その電気以外の仕事やればいいじゃないですか。できないなんて思ってるからできないんですよね。やればいいじゃないですかね。過去成功した試しがないんだっていう人いるけども、じゃあ成功するようにやればいいじゃないですかね。どうやったら成功するかちゃんと研究してやってたんですかね。で、それも自信がなかったら会社はもう辞めちゃえばいいじゃないですかね。ええ、その、もっと合併してですね、少ない会社で運営してですね、余った経営資源はですね、日本全体を考えて、なんか他のことに費やせばいいじゃないですか。それが戦略でしょ？抜本的な戦略でしょ？何にも考えてないんだね。昨日と同じことをですね、ハツカネズミがですね、このぐるぐるぐるぐる、その、歩きながら走りながらっていうんですかね、あの観覧車みたいなの回しますよね、あの車をね、檻の中で。あれと同じなんだね。その、今日も明日も明後日も10年経っても同じようにこうくるくるくるくるこう車を合わせるのが俺の仕事だと。政府はね、しっかり邪魔、あの、支援して邪魔すんだと。こんなことばっかり言ってんだね。バカじゃないかと思うんだけどね。いや、まあとにかくですね、本当にその教養のかけらもない人たち、リーダーシップも戦略もない人たちがね、見事に集まったんですよ。だから皆さん絶対真似しちゃダメですよ。あれじゃ回らないんですよ。ですからね、どうして、その国が崩壊するか組織が崩壊するかっていうことをね、我々ここで本当によくですね、生きた社会の勉強をしてるんですね。結局ですね、経済が原因で国家崩壊する、不況が原因で会社が潰れることってね、珍しくないんですけども、必ずしもイコールじゃないんです。あれ、その経済がおかしくなった時に国家や企業に素晴らしいリーダーが出てくれば、むしろですね、国や組織は強くなるんです。ですから不況をきっかけに強くなる国とか、不況をきっかけにですね、強くなる会社ってあるんですよ。反対に、どんなに新しい素晴らしい技術が出てきても、対応できない会社は崩壊していくんです。好景気の真っ最中に。IT 技術が入ってきて、好景気なのに潰れた会社がたくさんありましたでしょ？行き詰まったその事業がたくさんありましたでしょ？あれ全部そうなんですよ。素晴らしいリーダーが出てこないと、多くの人にとって良きものが入ってくるだけでね、やっぱ会社の業績に傾くことがあるんですね。ですからそう考えるとですね、最終的にはやっぱりね、リーダーの力によって成功と失敗が決まってるんです。ですから今本当にですね、いい社会で勉強してますよ。そのものすごいね、社会の環境の困難に対して、いかにそのリーダーがね、そのクオリティが低いと組織が行き詰まるかということをですね、まざまざと我々は見せつけられてるんですね。ですからこういうふうな、やっぱリーダーになってはいけないし、そういうリーダーを選んでもいけないんですよね。だからその財界のトップなんか見てると、あるいは自民党を見てると、それはよくわかりますでしょ。まあ、ああやってだからね、本当にですね、人を見てるとわかるんですよ。誰がやってるっていうのを見ればですね、大体その組織や国の行く末ってわかるんですね。で、その現状をしっかり認識できなくなったり、問題を飛ばしたりですね、教養のない人たちが集まってきたらね、それは大体おしまいなのよ。おしまいですから、まあそういうとこ普段からこう見てね、まあその新聞でも何でもそういう人たちの発表とかありますでしょ？それをこう判断すればわかるんですよね。ああ、この人は教養もないなとかね、この人は問題を飛ばす一方だなと。まあそうしたらですね、その場では死ななくてもですね、まあちっとするとですね、その会社壊れてね、焼けてなくなっちゃうのよ。で、反対に、その教養が、本当の意味での教養があったりですね、まあ、行動力があったり、人望の厚い人が出てくればね、これはなかなかいけるんだね。だから私こう世界見てるとですね、例えばそのロシアなんかまだ強いですよね。プーチンなんかまだね、あれは大したもんだよ。まだ残ってるもんね、あれ。だからロシアは侮れませんね。まあ新興国もね、日本よりはよっぽどいいでしょうけども、ただアメリカの経済崩壊した後に、アメリカの経済抜きに自分たちのこの国を建設するっていうそこまでの器量を持った人、あるいはビジョンを持った人って、ちょっといないんじゃないかなって感じがするんですね。まあ、インドはちょっとまだわかりませんけども、中国、ブラジルあたり、まあ、特に中国ですね。アメリカこけた後ですね、自分の力だけでですね、中国を持ち上げるっていうことはちょっと難しいんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱりこう、今までね、アメリカ、特にイギリス、ヨーロッパの作ったシステムの上でここまで国作ってきましたからね、その抜本的にシステムを作り直すっていうのは、海洋民族でないとなかなか難しいですからね。中国も陸の民ですからね、どうするのかなと思うんだけど、まあとにかくですね、そうやって、まあ、それぞれの国や人もですね、組織もね、最終的にリーダーの力でね、うまくいくかいかないか決まっていくんですよ。ですからこのね、大混乱期はね、すごく大事な時期なんです。ここでしっかり遺伝子を蓄えないと本当損しますからね。 ですから皆さんそれぞれにね、いろんなことを経験してみてください。いろんなことを経験してですね、成功と失敗どんなもんなのかね、自分自身で理解して、国が潰れる、世が変わるってことの意味をね、噛み締めていただきたいと思いますね。それがね、これから生きる上でのものすごく大きな財産になるんじゃないかな。まあ、そんな感じがしますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、教養が役に立つ時代ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。